どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改めへ導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編106。詩編第106編19節から27節。高読詩編122ページ上の段真ん中。詩編第106編19節から A を私が朗読いたしますので、 B を皆さんで朗読なさってください。彼らは ホレブで子牛の像を作り、いた像に向かってひれ伏した。彼らは自分たちを救ってくださる神を忘れた。エジプトで大いなる御業を行い、主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れを担って見舞いに立ち、彼らは愛すべき地を拒み、御言葉を信じなかった。主は彼らに対して御手を上げ、荒れ野で彼らを倒された。賛美歌56番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第19章12節から29節、旧約聖書26ページです。創世記第19章12節、二人の客はロトに言った。他にあなたの身内の人がこの町にいますか？あなたの婿や息子や娘などを皆連れてここから逃げなさい。実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのです。大きな叫びが主のもとに届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ロトは嫁いだ娘たちの婿のところへ行き、さあ早くここから逃げるのだ、主がこの町を滅ぼされるからだと促したが、婿たちは冗談だと思った。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった。さあ早くあなたの妻と ここにいる二人の娘を連れて行きなさい。さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまう。ロトはためらっていた。主は憐れんで二人の客にロト妻二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。定地のどこにもとどまるな。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。ロトは言った。主よ、できません。あなたはしもべに目を留め、慈しみを豊かに示し、命を救おうとしてくださいます。しかし私は山まで逃げ延びることはできません。おそらく災害に巻き込まれて死んでしまうでしょう。ご覧ください、あの町を。あそこなら近いので逃げていけると思います。あれは小さな町です。あそこへ逃げさせてください。あれはほんの小さな町です。どうかそこで私の命を救ってください。主は言われた。よろしい。そのこともあなたの願いを聞き届け、あなたの言うその町は滅ぼさないことにしよう。急いで逃げなさい。あなたがあの町に着くまでは私は何も行わないから。そこでその町はツォアル、小さいと名付けられた。太陽が地上に昇ったとき、ロトはツォアルに着いた。主はソドムとゴモラの上に天から、主のもとから異様の火を降らせ、これらの町と低地一帯を町の全住民、地の草木もろとも滅ぼした。ロトの妻は後ろを振り向いたので塩の柱になった。アブラハムはその朝早く起きて先に主と対面した場所へ行き、ソドム、ゴモラ、および低地一帯を見下ろすと、炉の煙のように地面から煙が立ち上っていた。こうしてロトの住んでいた低地の町々は滅ぼされたが、神はアブラハムを御心に留め、ロトを破滅のただ中から救い出された。次に新約聖書ルカによる福音書第19章1節から10節、新約聖書146ページです。ルカによる福音書第19章1節、イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところへに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝を迎えることができありがとうございます。 5月最後の日、今日は聖霊降臨祝日の礼拝を捧げています。かつて祈りを捧げる主イエスキリストの弟子たちに聖霊が豊かに降り注がれ、説教を語り、聞いた人々が洗礼を受け、聖餐に預かり、祈りを捧げ、賛美の歌声を上げていました。教会の誕生日です。私たちキリスト教会にとってクリスマス、イースターに並んでとても大切なお祝いの日です。しかし今朝も新型コロナウイルス感染拡大予防のためにそれぞれの家庭において礼拝を捧げざるを得ない状況がまだ続いています。礼拝堂に集って祈りを捧げ、あなたの言葉を聞くことができるものはわずかです。しかし家庭において説教原稿を読みながら礼拝を捧げ、ホームページの音声を聞きながら礼拝を捧げている者にも等しく聖霊が降り注がれ、今朝私たちの教会につながる枝枝、また弓道の友が聞くべき言葉をあなたが備えてくださいますように、あなたの救いの言葉、福音の言葉を豊かに聞かせてください。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。語るべき言葉を聖霊によって与えてください。全世界最初の教会がエルサレムに誕生し、伝道者たちが派遣され、遠くこの日本にも宣教師たちが使わされ、私たちの教会は123年前にこの地に誕生しました。5月1日が小田原十字町教会の教会創立記念日です。教会創立記念日を覚えて今月を始め、聖霊降臨祝日で今月を終えようとしています。明日から6月が始まります。夏の教会の伝道の技が始まります。しかし教会堂にまだ集って礼拝を捧げることができない日が続いています。一刻も早くこの厳しい状況をあなたが収束させてくださいますように、サタンの企てをどうぞ打ち砕いてください、退けてください。あなたがこの世界を、教会を守り、ご支配してくださいますように。詩編の第106編によってあなたの言葉を口にいたしました。神の民イスラエルの人々がエジプトの奴隷生活から解き放たれ、意気揚々として歩き始めたのにもかかわらず、その救いの出来事を忘れ、御言葉、神の言葉を信じず、神の言葉に聞き従わなかったことを詩人は思い起こさせています。私たちもかつて罪と裁きと死につながれていました。そこから御子主イエスキリストの十字架の死と復活の出来事によって解き放たれ、今この地上において人生を歩んでいます。この人生の中でどうぞあなたの言葉に耳を傾け、生涯あなたの言葉を聞き続けることができますように、聞き従うことができますように、聖霊の働きを与えてください。さまざまな言葉が、出来事が私たちの目を閉ざします、耳を閉ざします。まっすぐにあなたの言葉に 傾ける、耳が閉じてしまい、まっすぐにあなたを見つめる眼差しが閉じてしまいます。教会への姿勢が歪んでしまいます。どうぞそのような過ちを繰り返すことなく、耳も目も心も体もあなたに対して健やかでありますように、聖霊の働きを与えてください。明日からいよいよ小学校が再開いたします。3ヶ月ぶりの再開です。しかし学校に通う子どもも送り出す保護者も不安を抱え、また何よりも教育現場で働く者たちも不安を抱えています。心身ともなる健康を支えていてくださいますように、世界の将来を担う子どもたちをお守りください。老いて高齢者施設で生活している者たちがいます。働く者たち、一緒に生活する者たちが細心の注意を払いながら看護に当たっています。介護に当たっています。また医療従事者も大変厳しい時を随分長く過ごしています。疲れ果てています。どうぞ心身ともにあなたが支えてくださいますように、教育や医療、介護や保育、政治や経済、社会、あらゆる分野において指導すべき責任 にある人々、働く者たち、どうぞあなたが正しい知恵を与えてくださいますように。あなたが支配しておられるはずの世界です。どうぞあなたの秩序をお与えください。教会の礼拝、日曜学校の再開を目指して、次の日曜日、主の日の礼拝を捧げた後、定期の長老会会議を開きます。長老たち、執事たちに心身ともなる健康を支え、あなたから委ねられた教会を治めるにふさわしい、あなたからの言葉と知恵といただくことができますように。幼子から年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって心身ともなる健康が支えられますように。教会からたくさんの御言葉を書いたものを郵送いたしました。受け取る者が聖霊の働きによって養い育まれますように、この不自由な試練の時を乗り越えて、あなたの前に集う喜びを一刻も早く与えてくださいますように。志を同じくしている諸教会がそれぞれ苦労を重ねながら、それぞれの地においてふさわしい礼拝の在り方を問い直し、礼拝を捧げています。全世界の教会も苦悩に満ちています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてくださいますように。全世界に誠の健康と平和と秩序を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌194番、 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝聞いております聖書の言葉は、新約聖書ルカによる福音書第19章1節から10節に記されている言葉です。ここに記されている言葉は、私が生まれて初めて教会の日曜日の礼拝において説教を語った聖書の言葉です。今から37年前、1983年の夏、東京神学大学の学部4年生の時、宮城県仙台の少し南にあります岩沼教会という教会で夏季伝道実習に40日間使わされた時、初めて語ったのがこのルカによる福音書第19章1節から10節に記されている物語でした。岩沼教会は私の前前任者である宮内俊三牧師が第二次世界大戦前に仕えた教会です。石造りの立派な街道でした。初めて日曜日の礼拝において説教を語るということで、何度も説教原稿を書き直し、日曜日の前の日土曜日には礼拝堂で何度も何度も語って練習をして日曜日に臨んだことを覚えています。昨日もこの場でホームページに礼拝録音をアップするために礼拝を捧げました。かつて37年前、岩沼教会の礼拝堂において土曜日に何度も何度も練習して語ったことを思い起こしながら、今日のこのルカによる福音書第19章1節から10節に耳を傾けてきました。ザーカイの物語、日曜学校の子どもたちも聞くことが大好きな物語です。皆さんの中にもザーカイの物語と聞けば、あ、それならよく自分も知っていると思う人がたくさんいると思います。日曜学校の教師であれば、日曜学校の礼拝や文休においてこの物語を語ったことがあると思います。ルカによる福音書はこのザーカイの物語を書いた後、第19章28節から私たちの救い主主イエス・キリストの十字架の死と復活の出来事を書き始めますから、このザーカイの物語はその直前の出来事です。一節、イエスはエリコに入り町を通っておられた。主イエスキリストはこれまで伝道なさってこられたエリコから見て北の地方ガリラヤ湖周辺の町々村々で伝道をなさってこられました。お育ちになったナザレ、ご自分の町と呼ばれたカファルナウムなどでの伝道を得られ、そこから一路なんかなさって今エルサレムに向かっておられる途中でした。北のガリラヤ地方から 南のユダヤ、都エルサレムに登るとき、エリコで一泊してからエルサレムへの最後の旅路に入るのが普通でした。エリコとエルサレムとの間は22キロから23キロ、高低差は1200メートル。エルサレムは標高800メートルの山の上にある町、エリコは世界で最も低い場所、マイナス400メートルにある町です。ですから高低差が1200メートル、距離が22から23キロ。それだけにエリコからエルサレムに登るというのは大変な旅でした。険しい坂道を登りました。このエリコにはエルサレムの神殿に仕えるたくさんの祭司たちが住んでおりました。エリコはエルサレムに次いでイスラエル第二の都市で、たくさんの人々が住んでいた。また交通の要所でもあり、市場が立ち、人々が集まり品物を売り買いする、大変経済的にも繁栄した大都会でした。このエリコを通る人は皆税金を納める必要があり、エリコには収税所、税関がありました。主イエスキリストがガリラヤからエリコを通られてエルサレムにお入りになるのはこの時が初めてではありませんでした。主イエスキリストの母マリアと夫ヨセフはイエス様を連れて神殿において礼拝が捧げられる度ごとに、特にユダヤ三大祭りが捧げられる度ごとにエルサレムに上京したということを福音書が記録しています。また主イエスが誕生なさる前、母マリアの胎内におられた時に、ナザレから母マリアと夫ヨセフはナザレからエリコを通ってエルサレムを経由してベツレヘムに向かわれたこともありました。まだ生まれる前、しかし母の胎内の中にいる時からナザレからエリコ、エルサレム、主イエスにとって通い慣れた道でした。しかしこれが最後の旅でした。2節、そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。ザーカイは収税所の頭、たくさんいる徴税人たちの取りまとめ役、税務署の所長でした。大都会大都市エルサレムについての第二の都市であるエリコの税務署の所長であった。金持ちであって地位も財産もありました。ザーカイという名前がわざわざ福音書には記されています。ザーカイというのは正しい人という意味を持った名前です。ザーカイの両親が、ザーカイが生まれた時、正しく生きてほしい、聖書の言葉に従って生きてほしい、旧約聖書、神の戒め、掟、定め、律法に従ってどうか正しく生きてほしい、そう願ってつけた名前であったと思います。またこのザーカイという名前はずっとたどっていくと、どういう名前だったかというとザカリアです。ザカリアが転じてザーカイという名前になった。ザカリアというと、このルカによる福音書はその第一章においてザカリアをめぐる物語を書いています。主イエスキリストの母マリアの親戚エリサベトの夫がザカリアという名前の祭司でした。そのザカリアとエリサベトの間に与えられた子供がヨハネ、主イエスキリストに洗礼を授けることになる最後の預言者ヨハネでした。そのヨハネの父親の名前がザカリア。ザカリアは祭司をしていた。 ルカによる福音書はその第一章においてこのザカリアの出来事をかなり詳しく語っています。ザカリアは祭司、エリコは祭司たちが住む町だと先ほど申しました。エリコに住むザーカイはザカリアと同じ名前を持っていた。エリコにはたくさんの祭司が住んでいた。祭司ザカリアと同じ名前を持つザーカイはひょっとしたらもともとは祭司の家系にあった人であったのかもしれません。レビ人であったのかもしれない。そのザーカイが今は徴税人をしていた。本来レビ人として神殿に仕え、祭司として神殿にお仕えすべき人であったかもしれない家系に生まれたザーカイが今は徴税人になっていた。神の民イスラエルの人間でありながら徴税人になるということは一体どういうことを意味したか。この当時イスラエルはローマ帝国に支配されていました。ローマ帝国は自分たちが支配している土地の人々に、現地の人々に徴税事務、税金を集めさせる事務を行わせました。それが徴税人でした。しかし8節、ザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと語っておりますように、ザーカイ自身も他の徴税人と同じように不正な取り立てをしていたようです。定められた税金に自分たちと家族が生活していくのに必要な手数料を取るというのはこれは悪いことではありません。しかしそれ以上に法外な手数料を取って私腹を肥やすということが当然のように横行していた。人々から搾取していた。しかし人々から搾取していたというだけではなくって、神を拝まない、神を知らない異邦人、ローマ帝国に対して税金を納める徴税人の仕事をしているということは、ただ単に人々から搾取しているということだけではなくて、もう神の民であることはやめた、神の民イスラエル、ユダヤとしての誇りを捨てるということを意味しました。ですから当然人々からは忌み嫌われていました。徴税人といえば盗人の代名詞、罪人の代名詞、異邦人、あの人たちは神の民イスラエルの人間でありながら神を捨てた人間だ、そういうレッテルが貼られていた。確かにザーカイは税務署の所長という地位と財産を持っていました。しかし人々からは見捨てられ、あの人たちは神から見捨てられた人間だと人々からレッテルを貼られていた。ですから人々との交わりの中に入れられることはありませんでした。そういうところで主イエスキリストが来られた。3節、イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。主イエスを見てみたいと思った。今まで主イエスがなさった奇跡の出来事、たくさんの奇跡をなさったということを噂で聞いていたのかもしれませんし、慰めを必要としている人々に力強い言葉を語ってくださった、たくさんの人々をそのようにして助けてくださったということを聞いていたのかもしれない。それで一体どんなお方なのか見てみたい、興味津々でした。ところがすでに主イエスは大勢の群衆に取り囲まれていた。しかもザーカイは背が低い。子どもの頃日曜学校の紙芝居で見たザーカイの物語、エリコの町の人々がここぞとばかりザーカイに意地悪をした、仕返しをした様子が描かれていました。 ザーカイを自分たちの輪の中に入れないだけじゃなくって、その群衆の中に入って前に出ていきたいけれども邪魔をする、誰も前に出してくれない、そういう絵です。痛快な気分になりながら紙芝居を見たことを覚えています。そこでザーカイどうしたか、4節、イエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスを見るために大急ぎで走って先回りして、イチジクグワの木に登った。今でもエリコに行くと、ザーカイが登ったイチジクグワの木と呼ばれる木が残っています。本当にその木がザーカイが登ったかどうかというのはよく分かりません。いずれにしましても、イチジクグワというのは曲がりくねっていますから登りやすい、大きな葉っぱが茂っていますので、その茂みの中に身を隠すこともできた。ザーカイはこれ幸いと木に登った。小さな子供が木登りするというならまだ分かりますけれども、ザーカイはその町でよく知られていた徴税人の頭です。周りにいた群衆はびっくりしたと思います。しかしそうであったとしても、ザーカイが群衆の中に出かけていくということだけでも大変勇気のいることです。誰も相手にしてくれないからです。しかもこの時は一体いつであったか、まもなくユダヤ三大祭りの一つ、杉越祭、杉越の祭りが始まるところでした。エリコは杉越の祭りを守る人々で、エルサレムの神殿で杉越の祭りを守ろうとする巡礼者でごった返していた。杉越の祭り、かつてエジプトの奴隷生活を強いられていた時、この杉越の祭りを守っているさなか、エジプトの奴隷生活から解き放たれた、そのことを感謝しお祝いする礼拝の時でした。自分たちは神の民である、神の救いを経験したことがある民だ、愛国心が嫌顔でも高揚する時です。そういう時にローマ帝国に仕えるローマ帝国の権力を重ねきて暴利を貪っている徴税人ザーカイが群衆に近づいていくということはとても危険なことでした。それにもかかわらず、群衆に取り囲まれている主イエスを見るために群衆の中に飛び込んでいて木に登った。主イエスキリストが通り過ぎようとしておられたからだ。ザーカイは高みの見物をするつもりであった。しかし主イエスはすぐにザーカイに気がつかれ、5節、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと語られました。ザーカイも群衆もびっくりしたに違いありません。主イエスキリストはザーカイの名前をあらかじめご存知でした。しかも今日はぜひあなたの家に泊まりたいとおっしゃった。今日はぜひあなたの家に泊まりたいと翻訳されている言葉は、今日はあなたの家に泊まらなければならないという言葉です。泊まりたいというよりも泊まらなければならない、主イエスの必然です。主イエスの願い、泊まりたいという願いよりもむしろ泊まらなければならないという必然。主イエスとザーカイとは初対面けれども、ザーカイの名前を主イエスはよくご存知でした。確かにここで主イエスの足を止めたのはザーカイでした。主イエスは通り過ぎようとなさっておられた、通り過ぎようとなさっておられたので、ザーカイは先回りして木の上に登った。それをご覧になって主イエスは、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、あなたの家に泊まらなければならないとおっしゃった。主イエスの足を止めたのはこのエリコでは二人目です。一人目は先週聞きました、エリコの町の門前に座っていたバルティマイという目の見えない人でした。 ダビデの子、救ってください、憐れんでください、あの叫び声が主イエスを止めた。主イエスが通り過ぎようとなさっておられたから、激しく祈る祈りが主イエスの足を止めた。ザーカイは祈ってはいません。ただ見たいと思っただけです。しかしその願いを主イエスはご覧になってくださって、あなたの家に泊まりたい、ザーカイの都合なんか聞かない、聞かれない、今日あなたの家に泊まっていいか、都合はどうかなんてお尋ねになったんじゃない。あなたの家に泊まらなければならない今日。主イエスは最初からザーカイの家に泊まるために、宿を取るためにエリコに来られたと言ってもよいほどです。でザーカイどうしたかというと、6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。急いで木から降りてきて主イエスの招きに素直に応じた。いつも自分の家に来るお客といえば朝鮮人仲間だけ。しかし今日は違う、あの主イエスというお方が泊まってくださる、宿を取ってくださる、思いがけない訪問でした。ところが7節、これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。あの人は罪深い男ザーカイの家に入って宿を取られた。この言葉そのものは間違ってはいない。あの罪深い男、ザーカイは罪深い男だ、その通りです。ザーカイの家に入って宿を取られた、これもその通りです。でも自分たちは罪深くはない、あの男は罪深いけれども自分たちは違うと皆つぶやいた。罪人の家に入って宿を取られたという言葉は正しいですけれども、正しくないのはつぶやいた人全員が皆本当は罪深い人だったということです。ザーカイだけではありません。すべての人々が罪人、罪深い。群衆もその罪深い一人なのであって、本当は主イエスキリストをお迎えしてお止めしなければ自分たちも救われない、そのことに気がついていない群衆がここにいました。他方ザーカイは大喜びで主イエスを迎え入れました。宿を提供しました。8節、ザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。主イエスがザーカイに対して何にも命じておられないのにもかかわらず、自分の自由な意思で全財産の半分を貧しい人々に施す、誰かから騙し取っていたならば4倍にして返すということを約束しました。なぜザーカイをこのようなことを申し出たのか。主イエスはザーカイに対して何も命じておられません。ただ今日あなたの家に泊まらなければならないという言葉を聞いただけです。群衆のつぶやき、あの人はあの罪深い男の家に入って宿を取られた、その言葉を聞いただけです。確かにその通りだ、自分は群衆が言うように罪深い男だ、今まで強欲に生きてきた、私利私欲に生きてきた、搾取しながら生きてきた、罪深いと言われても致し方がないということを一方で受け入れながら喜んで主イエスキリストをお迎えすることができた。ザーカイは自分自身の罪に気がつきながらなぜ喜んだか、主イエスキリストが訪ねてくださったからです。ただそれだけです。主イエスが宿を取ってくださる、自分の名前を知っていてくださる、ただそれだけです。ザーカイ、あなたは本当は神の戒めに生きる人間だろう、神の言葉を聞いて生きる人間だろう。ザーカイ、今日は あなたの家に泊まらなければならない。主イエスキリストが訪ねてくださったその喜びに満たされた。確かに群衆が言うように自分は罪人だ、ただ暗い顔をして頭を垂れていたんじゃなくって、立ち上がって半分を貧しい人々に施し4倍にして返すと約束しました。この当時人々の定めでは、どんなにお金持ちであったとしても施す時には全財産の 20% を超えてはいけなかったそうです。けれども半分を施すと語り、また間違って取り立てていたならば4倍にして返す、そんな必要は本当はなかった。多く取り立てた分に 20% を足して返せばよかった。けれどもザーカイは主イエスに尋ねていただいた喜びに満たされて、許されて生かされている喜びを知ったので、喜んで施し捧げ返そうと決心しました。それは許されている大きさ、主イエスキリストが訪ねてくださって宿を取ってくださった喜びゆえです。私たちも捧げます、施します。教会に対してお金を献金を捧げ、自分の時間を捧げ、体力を与えられた賜物を持って教会にお仕えします。教会のために用い、教会のために人々のために与えられた賜物を用います。それは誰かから強いられてではありません。どうしてそういうことができるかというと、主イエスキリストに尋ねていただいた喜びを知っているからです。主イエスキリストにつながって生きる喜びを知っているからです。許されている大きさを知ったからです。その感謝ゆえに私たちは自分の自由な意思で捧げ施す。確かにザーカイはお金持ちでした。全財産の半分を施しても、4倍にして返しても生活に困らなかったかもしれません。ルカによる福音書は第18章第19章において、財産と地位のある2人の人の物語を書きました。第18章18節から30節金持ちの議員の物語を書きました。主イエスはこの金持ちの義に対して何とおっしゃったか。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。全財産を売り払って貧しい人々に分けてやって、その後ご自分についていらっしゃいと命じられました。金持ちの義は隣人から搾取したわけではありません。不正な利得を積み重ねて財産を築いたわけじゃない、真面目に一生懸命働いた、議員として働いたということは人々からの信仰も扱った、人々からの信頼も扱った、信仰者として熱心な人々が議員に選ばれることが普通だったようですから、信仰にも熱心だ。そういう人に対しては主イエスはとても厳しいことをおっしゃった。でもザーカイに対しては何もおっしゃっておられない。ザーカイは確かに財産あったかもしれないけれども、地位があったかもしれないけれども、人々から忌み嫌われ、神から見捨てられたものとレッテルを貼られ、搾取に搾取を重ねていた。でもこのザーカイに対しては何もおっしゃっておられない。むしろザーカイに対しては、本当ならばあなたは今まで悪いことを重ねてきたんだから施しなさいと言っても当然のところです。ところが何にもおっしゃってないし、徴税人というのはけしからん仕事だからやめなさいとおっしゃったわけでもない。主イエスキリストに出会った後も徴税人としての仕事を続けたかもしれない。もちろんもう騙し取ることはしなかったに違いないと思います。同じように地位もあり経済的に豊かな人であったにもかかわらず、どうしてこのような違いが生じたのか。金持ちの議員は主イエスの招きよりもお金を重んじた、地位と財産を重んじた。 私に従っていらっしゃいとせっかく言っていただけたにもかかわらず、主イエスに従うよりも地位と財産にとらわれてしまった。しかしザーカイはそうではなかった。ただザーカイ、あなたは正しい人間だろう、正しく生きてほしいと親が名付けた名前だろう、神の前で正しいのかということを問われながら、今日はぜひあなたの家に泊まらなければならないというこの言葉を聞いただけです。10節、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。主イエスキリストご自身がザーカイを探し出して救ってくださった。ザーカイもアブラハムの子、アブラハムの子孫、神のための子孫、失われていた存在。どこから失われていたかというと、正しさから失われていた、神の律法、神の言葉から失われていた、神様ご自身から失われてしまっていた、神の民として本来あるべきところにいなかった、神と共に生きることをやめていた、聖書の言葉に基づいて生活することをやめていた。ザーカイ、あなたは聖書の言葉に基づいて本来生活するようにと両親が名付けた名前だろう、今日はあなたの家にぜひ泊まらなければならない、あなたもまた失われていた存在。この言葉を聞いて私たちが思い起こす物語があります。第15章において主イエスキリストは3つないし4つの例え話を立て続けに語ってくださいました。いなくなった一匹の羊を探し求める羊飼いの物語、銀貨一枚を探し求める女主人の物語、そして二人の放蕩息子を待ち続ける父親の物語を書きました。いなくなった一匹の羊、失われてしまった銀貨一枚、二人の放蕩息子、皆失われていた存在です。その失われていた存在を一生懸命求めるのが羊飼いであり女主人であり二人の放蕩息子を待ち続ける父親でした。羊飼い、女性、女主人、待ち続ける父親、すべて主イエスキリスト、あるいは神様ご自身です。ザーカイの物語も全く同じです。失われていたものを探し求めるために、探し求めて救うために人の子は来られた、主イエスキリストは来られた。ザーカイもまた主イエスキリストのもとから、羊飼いのもとから、女主人のもとから、父親のもとから、いなくなっていた放蕩息子、いなくなっていた 一匹の羊、失われていた銀貨、尊い存在であった。このザーカイに対してもう一度主イエスキリストは名前の意味を思い起こさせ、今日あなたの家に泊まらなければならないとおっしゃった。泊まると翻訳されている言葉、これは一泊させてください、二泊させてくださいという意味ではありません。ずっとです。一生涯とどまり続けなければならない。主イエスキリストは一泊だけなさってエルサレムに急がれたと思います。しかし主イエスはザーカイの人生にこれから終生とどまり続けてくださる。ザーカイだけではなくって私たちにも一生涯とどまり続けてくださる。ザーカイという名前が記されたと申しました。なぜこのザーカイの名前をルカによる福音書は記したか。当時の教会の中でよく知られていた人物であった。ザーカイは後に洗礼を受けてカイサリアという場所での町の司教監督になったという伝説があります。伝道者になった。ザーカイはしばらくの間は徴税人をしたんでしょうけれども、その後教会に加わって伝道者に変わった。その時にどのようにして主イエスは自分に出会ってくださったか、信仰生活に入ることができたか、主イエスキリストがどのようにして自分の家を訪ねてくださって宿を取ってくださったかということを語り続けた。 だからザーカイという名前も記されるようになった。最後に主イエスはザーカイにおっしゃいました。9節、今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。5節、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。今日あなたの家に泊まらなければならない。9節、今日救いがこの家に訪れた。主イエスキリストが訪ねてくださったその日、今日救いが与えられた。ルカによる福音書は今日という言葉をとっても重んじています。クリスマスの物語をこう書きました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。今日あなた方のために救い主がお生まれになった。今日救いがこの家を訪れた。今日はぜひあなたの家に泊まらなければならない。そしてこの後十字架の上でこう語られました。第23章43節、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったとルカによる福音書は書き始めました。その直前にザカリアの物語を書いた、後のザーカイという名前に変わるザカリアの出来事を書いて、今日ダビデの町であなた方の救い主、あなた方のために救い主がお生まれになったと書きました。今日はぜひあなたの家に泊まらなければならない。そして主イエスキリストが訪ねてくださって宿をお取りになった。今日救いがこの家を訪れた。で、十字架の上ではあなたは今日私と一緒に楽園にいる。今日主イエスキリストがお生まれになった今日、この人が息を引き取られる今日、主イエスキリストがザーカーに家を訪ねてくださった今日、救いがこの家を訪れた。今日というこの日は私たちにとっていつか私たちが主イエスキリストと出会った日です。洗礼を受けた日です。いや、私たちが初めて教会に集った日とも言えますし、主イエスキリストがザーカイの名前をあらかじめご存知であったように、この世界が作られる前から神は私たち一人一人を救いの中に入れてくださることをあらかじめ決めておられて、時至って今日あなたの家に泊まらなければならない。ずっとあなたの人生にとどまり続けなければならない。私たちが教会に来なければならない、礼拝を捧げなければならない、神様を信じなければならない、洗礼を受けなければならない、主イエスキリストを信じなければならないという以前、主イエスキリストが先手を取ってザーカイが先回りする以前から、ザーカイ先回りしたと福音書書いてますけれども、ザーカイが先回りしたんじゃなくって、神が先回りしていてくださって、私たちをしっかりと捉えていてくださって、私たちの家にとどまってくださる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。今日はあなたの家に泊まらなければならない。今日救いがこの家を訪れた。今日あなたは私と一緒に楽園にいる。この今日ということを重んじたルカによる福音書は、その第2章でクリスマスの出来事を書きました。主イエスキリストの母マリアと夫ヨセフは主イエスキリストを体内に宿しながら、ナザレからエリコを通ってエルサレムを経由してベツレヘムに向かったと説教の冒頭で申しました。ベツレヘムではどうだったか。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった、余地はなかったと書きました。宿屋がなかった。しかしエリコにおいてどうだったかというと、この人は罪深い人の家に入って宿を取った。ザーカイは宿を提供した。ベツレヘムでは宿を提供する人は一人もいませんでしたけれども、このエリコにおいて主イエスキリストのために宿を提供する人がいた。 それは主イエスキリストが訪ねてくださった喜びをザーカイは知ったからです。人々に解くす前に、四倍にして返す前に、主イエスキリストは、ザーカイは主イエスキリストを求めした宿を提供した。かつて泊まる場所がなかった主イエスキリストをこうしてザーカイは迎えることができた。そこでザーカイは今日救いがこの家を訪れたという言葉を聞くことができた。今までザーカイの子供、ザーカイの両親、ザーカイの元で働いているというだけで後ろめたい思いをザーカイの家に使える家族はしていたに違いない。でそういうところで救いがこの家を訪れた。ザーカイだけが救われたんじゃない。ザーカイの家族も雇い人ももろとも救われた。ルカによる勲章を書いたルカはその続編である使徒言行録も書きました。パウロの言葉を記録しています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。あなたの信仰によってあなたの家族も丸ごと救われる。ザーカイの信仰によって家族も救われる。もちろんだからといって信仰生活は妻に任せておく、夫に任せておく、親に任せておく、だから自分は礼拝から失礼するなどというのはこれは困ったものですけれども、私たちの教会の中にも自分一人で礼拝に集わざるを得ない人々がいます。家族の中で信仰を与えられているのは自分だけ、むしろ多いかもしれない。家族をまだ信仰が与えられていない家族のことが気がかりです。私の父もまだ信仰を与えられていません。たくさんの親族が、友人が信仰をまだ与えられていません。皆さんの中でもそうだと思います。家族の中で自分一人が信仰生活をしている、自分の愛すべき家族は一体どうなるのだろうか心配する人もいると思います。主イエスキリストは宣言なさいました。今日あなた方のために、今日救いがこの家を訪れた。今日私はあなたの家に泊まらなければならない。あなた方のために今日ダビデの町で救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この喜びの福音を私たちはルカによる福音書全巻から聞き取ることが許されているのです。お祈りをしましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あらかじめザーカイをご存知であったように、私たちが天地万物あらゆるものに先立ってあなたが救いへと選んでいてくださり、時至って訪ねてくださいました。今日救いがこの家を訪れた、この言葉を私たちはかつて自らのこととして聞き取りました。改めて福音の言葉を今朝思い起こすことができありがとうございます。この言葉を携えながら家族に隣人に仕えるものとしてください。私たちをあのザーカイのように伝道者として用いてくださいますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌338番。 献金を捧げいたします。正英539番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。